今村です。
カズです。
岡です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
いや、散々アフターシックスジャンクションで盛り上がっていた、新エヴァンゲリオン劇場版をですね、いよいよ見てまいりました。
おお、
はい、
でですね、ご覧になったんですね。
そうなんですよ。で、見るまで、アトロクで散々、扱ってきた
放課後
ポッドキャストとかですね、聞くの我慢してたやつを、いよいよ全部聞きまして。
おお、見終わってから。
そうです、見終わってから。はい、もうまあコマトレックさんが語ったり、ベースボールで小出さんが語ったりっていうのもすごく面白かったですけど、やっぱり山本隆輝アナはですね、隆輝のはすごかったですね。
すごかったですね。
いやー、ちょっと、お二人って聞かれました？
聞きました、私は。ちょ
っと僕に聞けてないんですよ。
少し前の話になってしまって申し訳ないんですけど、いや、なんかもう、シンジへの感情移入はやばすぎて、
声のトーンもどんどんこう、ね、低くなっていってましたよね。
いや、すごかったですね。
あんま放送でアナウンサーが出す声のトーンじゃないな
って。いや、
なん
か本当に本当に。なんか夜のミステリーかなっていう感じの。なんかこう上波9と来て、今回の、新エヴァンゲリオン劇場版があったんですけど、歯の時に結構こうなんて言うんでしょうか、これまでのシンジ君のイメージを突き抜けて、なんかこうやるぞみたいな感じになったんですよ。でそれをすごいなんかやったっていう声もあれば、なんかこれまでのそのシンジ君のイメージと違いすぎて、ちょっとみたいな声もあったんですけど、まあ山本さん完全にの方 で、でその Q でちょっとまた少し昔のシンジ君みたいな感じでイジイジしだして、でシンの方も序盤完全にそんな感じなんですよね。すっごいうじうじしてて、でそれをなんかこう、シンジスイッチ入ったな、これ困るぞ、閉ざせ閉ざせみたいな。その状況にとにかくワクワクするみたいなこと言っていて、やばいなこの人っていう。でなんか何度かこう願ってるって言ってたんですけど、そういう心情を願ってるみたいなことを言ってたんですけど、もう願ってるが、まあもちろん祈ってるの意味で願ってるなんですけど、ネガティブの方のこうカタカナの願ってるみたいなんか聞こえてきて、
ダブルミーニングな感じ、
ダブルミーニングな感じになってきて、すげえなこの人っていうのをすごい痛感したっていう。でも本当にこれまで我慢してたこともあって非常に楽しめましたね。もうこれも込みでの新エヴァンゲリオンたち、あともちろん庵野さんのプロデュースだろう見たんですけど、何より衝撃だったのが冒頭のところで庵野さんがなんか会社のあれ何ですかね、なんか忘年会かなんかなのかな、一本締めしてて、
ああ冒頭僕見てないや、
冒頭でね、よーってなんかすごい本当にちょっとだけこう映るんですけど、
い
や庵野さん一本締めとかするんだっていうのがすごい。なんかやっぱ社長としてそういうのはちゃんと引き受けてるんだなっていうのも結構意外っていうか、
そうっすよね。まあでもね、取材受けたのもやっぱもうちょっと興行売れたいからみたいな、
そう
言ってましたしね、
言ってましたね。
いや、めちゃくちゃ経営者的にちゃんとしてますよ、ね、
はい、本当に本当に意外とそういうところ
ちゃんとしてるのかな。そうですよね。
いやー、なんかこう一緒に見ようよって言ったわけじゃないんですけど、うちの妻も、なんか全然エヴァンゲリオン見てないんですけど、なんかふーんみたいな感じで隣で見始めたんですけど、すごい楽しんでましたね。
いや、引き込まれますよね、
この人って言って、
え、
周りの人かわいそうすぎないって言って、鶴巻さんたちのことを。
鶴巻さんがすごいかっこいいんですよね。前も ここでももしかしたらちょっと話したかもしれないですけど、
もうこれかと思いましたよ。
うん、
角川先生のこれかと思った。
なんか本当 風呂式畳師みたいな感じの。
本当ですよ。なんか周りの人の覚悟のなんかレベルがちょっと段違いというか、
うん、ねえ、こう目線とかがもう本当なんかプロだな。なんかね、
今回は今までにもないぐらいやばいですね。うん、言いながらもなんか絶対なんとかさせなきゃっていう、させるぞっていうのが言外に伝わってくる感じ。そう
腹くくってる感じがねすごいですよね。
本当に。
うん、
ここから脚本書き直すのみたいなことが何回かあるんですけど、
全部やめようと思うみたいな。
それになんかみんなこうみたいなことすら言わないんですよね。なんかもうまたかみたいな、
うん、
無言でこう下をつむくみたいな感じで、うん、いや本当になんかまあなんかああいうものを作るのにはああいうのがね必要なのかもしれないですけど、うん、なんかブラックとかもそういうレベルじゃないですもんね。
いやでもあのあれ見た上で以前あの作画監督としても作画としても関わ入られている方のお名前忘れちゃったな、アトロクで8時台に
特集神アニメーター
、ですね、あのお話聞くとすごいこう、
うん、
なんか立体的によりなりますね、
うん、
なんかそのやっぱりプロフェッショナルあの NHK のドキュメンタリー上では描かれてないやっぱりその鶴巻さんたちの仕事の内容であるとかっていうところがすごくこう明確にこう話されるので、うん、なんかそこと合わせて聞いてみると、うん、すごくなんかやっぱプロフェッショナルってねそのある種樋口さんすげえみたいな樋口さんじゃないあの安藤さんすげえみたいな感じになってますけど、そうそうそうそう、そういう、まあ、支えてる周りの人たちもすごいっていうところが、うん、あの語られるんで、うん、やっぱりそこと合わせてみるといいですよね。
うん、
樋口さんってついつい言い間違いされましたけど、樋口真嗣がね、僕はあのモブキャラっぽく出てくる樋口真嗣がすごいっていう、
あれもう門川さんにさこれかって言いました。いや脚本読んだんだけどさ置いてかれちゃったよみたいな。なんかすごいあれですよね、こうみんなに、うん、あのみんなは分かったっていうのをこう匂わせた感じの言い方がすごい可愛かったですね。
大丈夫、みんな分かってるの俺だけ分かってないみたいな。あれ樋口真嗣っていうテロップがなかったら ただのちょっとなんか、はい、あのいまいち理解ができてないスタッフさんかなって思う、
はい、
もう大監督ですからね。
そうですね。まあ下っ端感が出てる、ね、
そうそうそうそう、
あのボドキュメンタリーだとすごい、
うん、面白いな
って思ってなる
ねえ。
じゃあ先週の、ラジオというか、またアフターシックスジャンクションの話になっちゃいますけど、はい、先週いろいろね特集がすごく面白いのが多くて
良かったですね。
で、ちょっと僕ぜひ語らせていただきたいと思ってるのが、うん、月曜日なんですけど、
うん、
熊崎アナの、
うん、
実況道場シリーズという、
いやー面白かった、
新しいシリーズが始まりまして、第1回の師範として、うんうん、元 NHK アナウンサーの山本博さんが来られてですね、
はい、
僕サッカーが好きなもので、うん、山本さん本当に歴史的なというか、
うんうんうん、
素晴らしい実況をたくさんされている本当に、うんうんうん、伝説的なアナウンサーの方 で、うんうんうん、でなおかつ前にもちょっとここまでも話したかもしれないんですけど、僕はもともとアナウンサーになりたかったっていうのがあって、うんうんうん、で特にその実況アナになりたかったたんですよね。うん、そのこうなんていうかお手本というか、
うん、
本当にこうなりたいなっていう人のお一人だったもので、まずその出るっていうこと自体がとても嬉しかったんですけど、
うん、
で山本さんが昔日本代表が初めてワールドカップに出ることを決めた、うん、フランスワールドカップのアジア予選の最後のイラン戦で、
うんうんうん、
これ試合開始の前だったか、延長戦の開始の前だったか、ちょっとタイミングを忘れたんですけど、うんうんうん、さあ行くぞってい う、 こうエンジン組んで、
うん、
イレブンがピッチにこう散っていくときに、 このピッチの上円陣を組んで今散った日本代表は私たちにとって彼らではありません、これは私たちそのものですっていう実況したんですよね、うんうんうんうん、いやもう本当にしびれて、
うん、
でまあもちろん今の日本代表だって応援してたくさんいるし、みんなこう自分を投影して応援してると思うんですけど、うんうんうん、なんか特にやっぱりあの頃ってもう絶対もう悲願のワード、特にドーハの悲劇があった後でしたから、
うんうん、
もうみんななんか思い入れがすごかったのをなんか本当に一言で表しているというか、うんうん、もうあの頃のそのみんなのこう日本代表への思いみたいなのが本当に言葉でこうあんなにもうまく表現できるもんなんだなっていうのをすごく、まあ、みんな多分サッカー好きな人は、
うん、
大好きな
そうですよ、ね、
なんですけど、まあ、そんな実況してくれて山本さんが来てくれて、
うん、本当に面白かったですね。
面白かったですね。この僕らのねポッドキャストでも、
うん、
熊崎さんを特集させて、うんうんうん、もらった時に解説にうまく話させるかも実況の一つの要素というか能力で、うんうんうん、で熊崎さん結構このちょっかい出したくなるようなあの感じが結構それに向いてるんじゃないかみたいな、うんうんうん、話しましたけど、結構そういう話も
出ましたね、
されてましたね、こうなんて言
う
んでしょうね、答えをこう言ってしまっている質問みたいなことをついしてしまいがちだと、例えば野球で言えば、こうなんかレフト深くないですかとか、レフトがこう後ろに下がってポジショニングを通したときに、うん、レフト深くないですかとか聞いちゃう場合があるけど、
うん、
そうするとそうですねで、
そうそう、うん、
終わってしまうと、
うんうん、
それは意味がない、
そうですねを言わせたらあーってなるっていうなんかその、があったっていうのが、あ、なるほどなって思いましたね。その
山崎さんも言ってましたね、
うん、言ってましたね、
山本さんはそういう時に、まあ、もちろん信頼関係がものすごくできている解説の方との時に限るらしいんですけど、うん、指さして、
うん、
そこをで背中ポンって叩くらしいんですよ、
う
ん、
そうそう
そう、そうするとその解説の人が、あ、レフト深いですねみたいに、
うん、
言ってくれると、だからそういうふうにその解説の人にこういかに喋らせるか、
うん、
その歌丸さんもすごく感心されてて、
うん、
で僕も結構そういうことしてしまいがちでと、
うん、
その夜は質問の中に答えを入れちゃってることが結構あってっていう、
うんうん
うん、それじゃダメですよねみたいな、もうすごく
クローズドクエスチョンになってる、
そう、クローズドクエスチョンまさになってるっていう、
うん、
う
ん、
そなんかあとね、こうゲームセットまでもうあとアウト一つみたいな、
うん、
野球とかでよく言っちゃう、
うんうんうん、
けどそういうのやめてほしいみたいなって言って、で熊崎さんがめっちゃおそらく頭抱えながら僕毎回やってますってすごいもう頭抱えてるのがこう、うん、想像できるようなこう言いぶりで、
うんうんうん、
でもうなんか山本さんからするとそこで言ってほしいのはもうそんなのは 見れば分かる話で、
うんうんうん、
そのバッターがその最後のアウトにならないために何をしているかとか、
うんうんうん、
またバッテリーはここで終わらせようとゲームをクローズしようとしているのか、うん、次で仕留めようとしているのかとか、
うんうんうん、
そういうところを実況しなきゃいけない、
うんうん
うん、でも岡さんがいや僕テンプレートのように言ってしまいました言ってしまってましたっていう反省をされてましたけど、その時もまたこう歌丸さんがこうゲームから深いストーリーをこう読み取れるはずなのに、こう不必要にシンプル化しちゃってるってことなんですね、
うん、
みたいな話をされてて、なんか正直僕思ったより歌丸さんが
うん、
すごくこう山本さんとドライブしてるっていうか
ね、そうそうそうそう、
山本さんあんまりねスポーツ
うん、
お好きじゃないから、
うん、
なんか本当にただ聞くだけみたいな感じになっちゃうのかなと思ってたんですけど、うん、むしろこうすごく意気投合してるというか ね
その本を確か歌丸さんも読まれてからね、
ね、来
られていて、そのすごくそれの本に感銘を受けたっていう、うん、でなんかその実況って何なんだろうってこうそんなに言葉で説明できなかったけれども、なんか本当瞬時の編集なんだということがすごく分かったみたいなね、うん、その状況とあらゆるものを全てこうすごく短いフレーズに込めてこう、うん、常に編集して出していくっていう、
そうですね、
うん、瞬時の編集作業とか すごいんだってことが 分かりましたみたいなことを最初おっしゃってて、
うん、言ってましたね。いや本当にでも実況ってそういう仕事だと思いますね、うん、
すごいなと思いましたね。確か
に見たけど言わないっていうのをどう作るかみたいな話もされてましたね、
うん、
それまさに編集ですもんね、
うん、編集、うん、
なんですか、相手側に想起させるってことですか、余白みたいな。
そうです、そうです、まさにそうですね、うん、なんかその特にちょっと説明難しくてこ うまく伝えられるかちょっとあれなんですけど、特にテレビの中継って、うん、EBS っていうシステムができて、要は見ながら巻き戻してすぐにその、ホームラン打ちましたって時に、はい、その打ったシーンがすぐにまたリプレイで流せるようになってしまって、うん、ちょっとすごい細かいディテールをやっぱり視聴者の方が見ることになってしまって、
うん、
なんかこう未来を想起させるのがしにくくなったっていうような言い方を山本さんされてたんですよね、うん、でラジオってまだそれが可能 で、
うん、
でそれってやっぱ余白を作ることだって、要は実況は喋らないことで余白を作って、それによって聞き手にその未来を想起させることができて、それがまさにその見たけど言わないってことで、と、
うんうんうん、
で熊崎さんは結構まだこういや見たら言っちゃうんですよねみたいな、
うんうん
う
ん、
もう多分癖的にもう状況描写する癖がついちゃってるから、
うん、
それがまだ難しくてみたいな、その時にまさに元丸さんは今加藤さん言ってた通り、
うん、
本当に編集ですねみたいな関心の仕方をされてましたね、
うんうん、本当でも熊崎さんに限らずやっぱりさっき打った打球って どんなどんな打ち方だったんだろうとか、うん、どんな球種だったんだろうって、うん、なんか自分自身でも気になったタイミングでその映像がポンとこう出てきちゃうから、うん、やっぱり言いたくなっちゃうっていうのは、うんうん、もうなんかアナウンサーあるあるみたいな感じでね、すごいおっしゃってましたよね。
本当になんか熊崎さんもまだまだ聞きたいことたくさんあるっていう感じがすごく伝わってくる、うん、
ねえ、しかもこのねえそのこれをシリーズ化するんですよね、
うん、
この山本さんが第1弾でっていう形で、でも山本さんだけでもまだまだちょっと行きたいねみたいな感じになってましたけど、うん、こうそのねそれぞれのやっぱ実況のプロフェッショナルが今後も出てくるでしょう ね、多分今回サッカーっていう、いや毎週では多分ないと思うんですけど、
いわゆる定期的なコーナーになるっていう感じだと思いますね。
西田剛太さんが、
はいはい
はい、2ヶ月に1回、1ヶ月に1回来るみたいな感じ、
そういう感じだと思いますね、
はい、コーナーだとは思うんですけど、まあ、多分なんか山本さんが結構サッカーの実況者として多分来たのかなって気はするので、うんうん、なんかまたちょっとこうそれぞれのスポーツ切りでいくのか、うん、
そうですね、
何なのか、うん、楽しみですよね。
やっぱプロレスの実況もぜひ。
ああ、ですよね。
やってほしいなと思いますし。
違いますからね。
はい。おそらくね、競馬の大先輩も、うん、お呼びするんでしょうね、きっと。
うんうんうん、
うん。これも確かに相当面白そうだなと思う。
うん。
山本さんがこう、最後の方に馬崎さんが、まあ、特に山さん NHK だったんで、なんか個性出すことを望まれてなかったみたいな話されて、でもじゃあそういう中で一歩抜けるアナウンサーってどんな方なんですかみたいな話した時に、なんか運が良くてセンスが良くてポジティブな人って言ってたんですけど、もうなんかこれで僕どの業界にも当てはまる話だなとすごく思いましたね。やっぱなんかそのもちろん努力してるのは当然なんだと思うんですけど、結局やっぱその3つって
うん
うん、やっぱ絶対必要ですよね。なんか、うん、まあちょっとなんか努力でどうにかならないところだったりもするからすごく難しいんですけど。
そうですよね、
うん、
山本さんもすごく運が良かったっていう話を最初にね、うん、
や
っ
ぱり
うん、サッカーっていうのが全然まだ別にほとんど、うん、商売としてね、
うん、
やっぱ相撲と野球とあと一般スポーツっていうなんか
3つ
のくぐりだったっておっしゃってましたよね。で一般スポーツの中にもうぞうむぞうの中にそれこそサッカーがあってみたいな時代からサッカーやってたらちょうど J リーグとかワールドカップとかでこうそこがガーッとなっていってみたいな、
うん、そうですね、タイミングもねすごい良かったっ
ね、そうそうそう、
うん、
うん、
いや本当にね次回が楽しみになるし、うん、なんか、うん、本当に熊崎さんも なんていうか生き生きとしてるっていうのとはちょっとまた違ったかもしれないですけど、うん、なんかあの響いてる感がすごくて
すごかったですね
めっちゃ良かったですね、
うん、
ちょっと本当また次回に期待だなと思ってます、
うん、
はい。他は皆さんいかがですか。
いや面白いの多かったんですよね。
そう多かったんですよね今週。
ちょっと一言だけでもういいかなっていう、うん、あの面白かったですねっていうのはもう古畑任三郎
いや
のね、あの小出さんの、
はい面白かったですね、デスコルベア
小出さんのあのツイート企画ですけど、
うん、そうですね、あの田村さんが亡くなられたっていうタイミングだったので、うん、
古畑任三郎一人総選挙
そうですね10日木曜日、
うん、そうですよね。
うん、村田人一人総選挙バイ、はい、ベースボールベア小出ですけ、
う
ん、
そうそうそうそう、いやー面白かったですねっていうのと、うん、もうそね古畑人三郎が好きな方はぜひ聞いたら、ああそうそうそうそうそうそう、
いやー本当に本当にな
るからっていうのと、あと宇多丸さんがやっぱねあんまり古畑人三郎そんな知らないっていうところでね、うん、すごいこうあなんかすごい見たくなったみたいな、なんか多分見られてはいる、何本か見られてはいるけれども、そんなどっぷりでもないっていう。
そうですね、
あんま三谷さんね、あんまですもんね、はい、あの人ね
あの結構ねあの映画は酷評してるイメージ
が、うん、映画は酷評してるからなんか
あります、
うん、映画酷評してる分逆になんかそんなドラマもそんな見てないんだろうなとも思ったんですけど、うん、いややっぱすごいですよね、うん、っていうのを改めて、
もうあの大好きだったので、
うん、
あのでも本当にもうしばらく見てなくて、今回のね、田村さんのことだって再放送してたと思うんですけど、うんうんうん、ちょっとそれも見てなかったんで、
うん、
いやなんかあのめっちゃ懐かしかったし、こうああったあったあったみたいな
のも
含めてすごい楽しかったな、
ね、
あのなんかちょっと、はい、具体的にちょっと思い出せないですけど、
うん、
やっぱ小出さんの分析もやっぱ本当、
うんうん、
すごいなというか、
うん
うん、
面白かったですね。
場面の総選挙なんですかね、人物。
あの良かった番あの回の総選挙もありますし、あとそれこそアバンタイトル総選挙、あの最初になんか語るじゃないですか、あの喋り、あの喋りのもう絶妙なところの総選挙とか、なんかもうそれもね全部あの文字起こし、あの小出さん自身がされてきてそれ読み上げられるんですけど、あったあったみたいな、いや見たくなっちゃいますねもう一回ね、
本当に、
うん、そうそうそうそう、
あの最後にね犯人にこうかける言葉みたいなのを 何個か紹介してましたけど、
そうそうそう、
あれも確かにいいこと言ってんすよね、
言ってんすよね、うん、いいこと言ってるしね、なんか基本的にそうああやってしっとり終わる分、うん、たまにね激怒して終わる時とかが、うん、ほんとごくまれに あってそれが逆にグッとこう刺さってくるみたいな、うん、あれキムタクでしたね、キムタクの時確かビンタしたんですよね最後、
うん、
そうキムタクなら2回犯人やってるんですけどね、
あそこスマップでも、ね、
そうスマップ編でも犯人やるから、ね、あれみたいな
そこら辺のなんか世界線どうなってんだっていうなんかツイッターでも誰か書いてたな、なんかスマップが逮捕された、スマップがその浦田にの世界の中で、うんうんうん、あの逮捕したなんか翌回か翌々回ぐらいで、
うん、
なんかドラマの中でスマップの話をするシーンがあるらしくて、あれ逮捕されてないのって思ったみたいな
あ、なんかねでもねあれはそれはあれなんですよね、時系列いじってんすよね、
あそうなんですか、
そうそうそう、あれ全部、あの時間進行一緒じゃないっていう設定なんですよね、
ああそうか確かに、
そうそうそう、
アバンでそうか、ちょっとなんか過去の話っぽく話しますもんね、
うん、普段さそう、なんか実はだからこの話はシーズン2の話は実はこっちのこの前とか
あるんですよ
実は、あのこっそりやってるんですよ別に、
それなんか研究の試合がありそうですね、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ結構、うん、そう、その話もちらっとだけ小出さんしてましたかね、
あ、
うん、そういうちょっとあのからくりも入れてるんですけどみたいな話、うん、うん、
いや本当ね、あの世代なので、
うんね、
うん、
いや改めてね、ちょっとね、って思いましたね、
はい、
まあ。そうそうそう、古畑はやっぱ面白かったですねっていう、あれでいきつつ、そう。あとね、絶対これ僕は、ね、2回聞いちゃったのがね、絵画保存修復家ってどんなお仕事とか。
はいはいはいはい、はい、うん、聞きました。
ね、ちょっとすごかったです、ね。
火曜日
うん。
でし たかね。
ですね。火曜日、はい、8時台の特集で絵画保存修復家ってどんなお仕事特集。
岩井菊子さん。
そうですね。岩井菊子さん。その岩井パネルだっけ。なんかそのもう特許を持たれていてね。そのもともと修復家、絵画の修復のまあ職人さんなんですけれども、うん、その修復にあたって、はい、脱酸素密閉パネルのなんかその新しい技術を開発して、
うん、なん
か特許を取ってとかっておっしゃってましたね。うん、うん、まあでもそれ自体はがすごいっていうより、なんかその絵画保存修復のって、うん、まあよく聞くし、
はい、
うん、だあのあうん保存して修復してるのねっていう、もう本当そのあの感じのイメージだけでしか持ってなかったけど、何をしているのかっていうことが、あの本当になんか緻密に語られていくというか、あそういうことみたいな、なんかうん、あの膝を打つ感じというか、まあその上でなんかすごいこうそれって果てしないなとか。
いや本当に、うん、
やっぱ絵画って本当ほっとくとどんどん劣化していくものだから、うん、あのなんかね、修復ってある意味でこうポンって修復して、じゃあ修復終わりました公開っていうよりも、ずっと修復し続けているというか、
うん
うん、うんみたいなね、作業であったりとかっていう話はすごい良かったですね。
あ、もし分かればいいですけど、修復と保存って
同じですね、うん、保存し続けていくために修復し続けていく必要があるという、うん、
まあ、結構あのまあ当然ちゃ当然なんだと思うんですけど、
うん、
あのやっぱり人の唾液が結構絵にかかってるらしくて、
うん、
でそれ結構大変って話とかされてたのが、なんかまあ当然なん
ですけ ど、
なんかすごい、あ確かにそうかみたいな。
一番多いのが皮膚だっておっしゃってました、ね、
そうですね。
で唾液は、うん、唾液でが一番 の実は修復の時に使う材料になるっていうので出てきたし、
うんうんうん、
まああのくしゃみとかしたらもちろん唾液とかついてる場合もあるっていう話です、はい、そう皮膚がね一番多いって言っておっしゃってて、うん、要は空中に4波あの自分たちの、まあ、歌丸さんもこういう表現してますけど、本当切れっ端が飛び交ってるんですねみたいな
の
が、
あのこうピッて書いた時とかに、
うん、そう
飛んでるんですよね。
それが全部なんか堆積していって、またそれが劣化を生んでいってみたいな、うん、でそれをね、なんか絵画っていうと平面のイメージがあるけど、やっぱりゴッホとかってね、
そうですよね、
要は3ディメンション 3D だというふうにおっしゃってたんですけど、
うんうんうんうん、
ひまわりとかって本当もう、まあ、僕も一回だけゴッホのひまわりじゃないけどなんか作品を見たことあるんですけど、本当なんかもう油絵をこうコテコテとこう塗り固めていったような、
そうですね、
そうもう彫刻っぽい感じだったりするんですよね、うんうんうん、なんかひまわりとかもなんかそのピンってこのあの穂先が跳ねたようになっている場所もあれば、その跳ねたのがクリンってなってこうトンネルを作っているような場所もあって、うん、だそれを面じゃなくってこう全部やんないといけないから、作業量がもうね、
そうですよね、
あの倍じゃ効かないっていう話でっておっしゃってましたよね。
なんかこうベリベリって剥がすみたいなような表現もされてましたよね。
そうそうそうそうそう、そのね剥がすことを、あれ誰の作品、ピカソだったかなの作品かなんかで、アメリカの100年ぐらい前のアメリカで裏打ちされちゃっていて、要はピンって貼るためにこうなんか後ろに何か貼られちゃっていて、それによってすごい量劣化が進んじゃってるから、それを剥がさなきゃいけないっていうのを、そう
怖い、
本当にそう
そう怖いですよね、
やった、もう死ぬ思いでやったんですけどみたいな、なんかその後なんか同業者の人にあれ剥がしたんだよって言ったら、よくそんなことできたねって言われたんですとかいう話とかね。あとなんかそのやっぱりその修復ってあくまでも修復する人って思ってたんですけど、なんだろう、すごくこうその作品を描いた時のその作者のあの心情だとかにシンクロしながら、その思いを汲み取りながらこう再現していく作業なんだっておっしゃっていて、だゴッホめっちゃ辛いと言ってましたよね、
うん、言ってました
ゴッホの気持ちになるの辛い
精神的にね、うん、もうめちゃくちゃ来てる時の、
そう耳ちょうど ね、それこそあの損保 そのところで、はい、あの展示されてるやつが、うん、あのね、ゴーギャンと、まあ、あの離れ離れになって耳を、うん、まあ、切ったとか切る直前かみたいな時期のひまわりなもんだから、うん、それをやった時、まあ、もちろんめちゃくちゃ世界的に注目度も高いし高価な作品っていうのでもプレッシャーだし、そのね、この気持ちになるのが大変って言って、でその時宇垣さんが確かにゴッホになり、ゴッホになりたくないもんなって言ってましたよね。確かにな
って、いや本当に、うん。
あとクソどうでもいい話で、あの玉結びを今週なんか作業時間にまたずっとかけてたんですけど、
はいはいはい、
木曜日の玉結びでなんかこんな人っているんですかみたいなコーナーをやってまして、
うん、
でなんか例えばなんかなんだろう、親戚に こんななんかスポーツ選手がいる人とか、例えばそういう人にと、うん、を代を出しておいて、あの電話でつないでお話を聞くみたいなコーナーがあって、あの今週ね、ジュリアナ東京のお立ち台で踊ったことがある人っていうお題。
いいお題ですね。
そうそうそうそう。超楽しかったですよ。
結構来るもんですか。
ね、うん、お二人、あの、あ、おばさまが。
はいはいはい、
はい、はい。うん、一人はアッシー君、メッシー君いましたねみたいな感じの。
懐かしい。
いい時代でしたねみたいな。今の子たちは遊んでないなと思いますよ。
そうですよね。今50ぐらいですよね。
そうですね。
ですかね。
そうですね。うん。そうそうそう。
いや、あの時代の人たちの遊びの感覚ちょっと、
うん、そうそうそうそ
う、どうかしてますもんね。
うん、やっぱね、あの辺の時代の人、僕も前々職の時に会社の上司とかでいましたけど、ちょっと感覚がね、あ
の
やっぱ、あそこ経てるか経てないかで、
いや本当に
違いますよ、
うん。
うん。面白かったです。そうそう。
あと日典ですかね。
はい、
はい、
日典聞いたのかな、覚えないな。
あの今回はですね、
はい、
社長面談の報告がありましたね。あ、
そうかそうか、はいはいはいはい、
TBS テレビの社長と、うん、佐々木隆社長という方で、
うん、
あの面談してきましたよと、
うんうんう
ん、でなんかあの若い頃ラジオで高価なドキュメンタリーを作ってた方だそうで、
うんうんうん、
ラジオにもなんかこう造形が深いというか理解がある社長さんだそうですね、
はいはい
はい、でなんかあの日展も聞いてくれてたらしくて、あのちゃんとあのまずはラグビーの話から入ってて、
うんうん、
あの
角度をつけて本題に入ってくれたって言ってちゃんとあのそこら辺ができるあたりもさすがなんていうかジョークのセンスが、
うん、
社長になる方はさすがですね。
さすがですね。
でまたあの秘書の話もしてましたね。恐ろしいのは秘書上田学部ですよ
こんなフルネームをねバンバン出されると
なんかでもね、名前を出していただいてあの親が喜んでおりますって言ってたって言ってましたね。親も日典聞いてるんかいってすごいね、あの帰りもあのエレベーターをこう止めて待ってくれてたっていうね、
うんうんうんうん、
いつから止めてんのよって言ってましたけどまだね、詳細についてはちょっと話せないということで、
うんうんうん、
あのまた今日のね放送もあの楽しみですけど、
ちょっとねなかなか目が離せない
ですね。
そうですね、
ドキュメンタリーっぽくねなっててね、なんかもう安住さんの手のひらの上ではね、あそう踊らされてる感じですけどね、こっちもなんかこう心情がね、そうそうそう、
なんか最近ちょっとあのリクエストソングを選ぶのがなんか特にあの最初のそのオープニングの後の一曲っていうのが、
うんうん
うんうん、あのまああのこの間はあのちょっと違ったんですけど、
うん、
その前とかはあのイエローモンキーのバラ色の日々だったり、あとこの間の放送もなんだっけかな、なんかあの 宇多田ヒカルさんの曲かけてたんですけど、うん、なんかちょっとお別れのニュアンスが
あらあら
なんかあるような気がちょっと、まあ、ちょっとあのなんて言うんでしょうか、そういう気持ちで聴いてるからなのかもしれないですけど、バラ色の日々とかもなんかこう、
うん、
かあの現代進行形という言葉じゃないですもんね、バラ色の日々って基本的にはあの振り返るときにあの
そうですね、
いうことだと思うので、
うん
うんうん、なんとなくちょっとひょっとしてってなんか
あらあらあ
の
匂わせ
しまう、うん、匂わせを感じてしまう自分がいるんですけど、
やばい、うん、そのうちユニコーンの素晴らしい日々
そうそういうことをなんか
決定打ですよね、うん、それでさ
そうなんですよ、
うん、
あちょっとね心配ではあるんですけれどもね、
恐ろしいな、
まあ、でも相変わらず内容はね本当に面白かったな、あのテーマはあの体にまつわる話っていう話だったんですけど、うんうんうん、なんか有名人に間違えられて、
うん、
なんかあの否定しにくい時あるみたいな話になって、うんうんうん、安住さんも先輩の小笠原さんが、
うん、
ソフトバンクの取材に行った時に、
うん、
ソフトバンクホークスのでなんか同じホテルあじゃないあの選手が泊まってるホテルのところに、
うん、
なんか取材行ってるところでなんか出待ちのファンの人に小笠原さんが、うん、誰々選手ですよねみたいなこと言われて、
うん、
なんかハッハッハッハみたいな否定しないのかみたいな安住さん思ったみたいな話をしててなんか否定しにくかったみたいなことでたまにね言う人いますよねみたいな、うん、でなんかスタッフの方でひとみさん、
うんうんうん、
ラブ2000の、
うん、
ひとみさんにちょっと似てる人がいて、
あなるほど、
でマクドナルドで並んでた時に、
うん、
なんかひとみさんですよねって言われて、
うんうんうん、
思わずはいって言ってしまったっていうあなたは針田直美だよって言ってやったよって言ってましたねまたフルネーム
思わずはいって言っちゃうんだなっていうね、そういう時ね、
なんか違いますってなかなか、
うん、
言いにくいところはあるのかもしれませんねみたいなこと言ってましたけど、
僕は経験がないからねちょっと感覚が
さすがにね、
うん、
どんな感じなのかちょっと
Facebook で友達申請&メッセンジャーが来て、はい、なんか先週のバーベキュー本当ありがとうございましたみたいな、なんか楽しかったですみたいな、
はい、
全然バーベキューもしてないし会ったこともないっていう実はなスパムとかじゃなくて、ちゃんと共通の友人とかもなんか結構いる人でっていう感じで、来た時はすいませんみたいな感じで送り返しましたけど、
それ真相分かったんですか？
分かんなかったっす。
あ
うん、なんか誰かと勘違いしてるんだと思うんですが、
そうですよね。
なんで、まあ、向こうも気づいてすいませんとはなって、まあ、せっかくのご縁なんでっていう形でつながりました
はいって言わなかったってことですね。
そうそうそうそう、あ、ね、はいってね、あっ、
あの日も美味しかったっすねぐらい。
確かにその時ちょっと迷いますね。確かねなんかすごい楽しかったですねみたいな感じで来られてると、
あ、
うんまあ、よかったですね、今後もよろしくお願いします覚えておこうかなとかっていう気持ちにもなる。
いや、本当に、
うん、
いやなかなかない経験ですね。いやなんか今日はね冒頭にちょっとエヴァの話させてもらって、
はいはいはいはい、
山本さんのお話しましたけど、山本さん実は今日が誕生日ということで、
ね、
うん、37歳
なのかな、そうそうそうそ
うですね、
今僕同い年です、
うん、
間もなく僕が38になりますけど、
なるほどなるほど、
うん、同い年だったんだって、同世代だったんだって感じですけどね、うん、
なんか誕生日プレゼントで地獄っていう本を
ね、
歌丸さんからもらって、
うん、
すごい興奮して、
うん、
僕は昔から作品内で惨状を見ると癒されるんですみたいな、
う
ん、本当にやべえなっていう感想しかなかったですけど、
最後に嬉しそうでしたね、
うん、オープニングテーマ流れるタイミングで山本さんが感謝ですって言ったんですよね、
う
ん、
そうそう言った、
うん、言ったんですよね、そう、うん、だからなんか感謝ですブームがちょっと来てるかもしれないという、はい、僕らの望みが
ね、感謝です。ちょっと使ってってくださいという。
はい。はい、
うん、
僕も積極的に使っていきたいなと思っています。うん、はい。
いや、
じゃあというわけ、
ね、
地獄
6490円。
うん、いろんな地獄が ね,
ね
あの結構でかい本で書かれてるそうなんで、
うん、
山本さんを喜ぶ。はい、あ、じゃあ今日はこの辺で。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。